今夜も
アナログゲームナイト。
今夜もアナログゲームナイト。
イエーイ。この番組は愛知県名古屋市を中心に東海圏のアナログゲーム関係の情報を配信する番組です。はい、
原稿読んでいただいてありがとう
ございます。原稿って言うな。
太陽城と新安です。そして、はい、
プーさんです。
イエーイ。160回です。
イエーイ。記念だ。記念。おー、いよいよこ来たよ。
160回来ましたよ。
来た来た。
年末にぐらいだったっけ、
150?
11月下旬に収録して12月頭150回できました。で160回、4ヶ月ぐらいですね。
早く
このペースでいくと、このペースでいくと年内200はないかな。190ぐらいで終わりですけど、なんか
頑張ればね、
頑張ればね、頑張、何を頑張るか分からなくなる。まあね、ゲームバーとかもね、ゲームカフェとかもまたね、岐阜県にできたりとか、
うん、
なんか別のね、三河の方にもできたりしますけどね、
うん、
まあ、賢明なリスナーの方は分かると思います。160回ということで、今回もこの方をゲストに呼んでいます。お名前お願いします。はい、
はい、
どうもどうもどうも。
はい、ゲームサーバーの方です。ナンバー、160。
イエーイ。キリバン回も16回目です。中尾さん通算多分20回じゃ出ます。インタビュー含めと思ってますけど、
はい、中尾さん気だるそうですけど、
気だるいね。
トラブルがまたあったということで、携帯は大丈夫ですか？
携帯は大丈夫。
あのネタが
とりあえず、とりあえず何でもないようなことがいろいろあるんですよ。
あ、なるほどね、はい、幸せだと思うってこと。
幸せだと思うね。
でも最近バネストでもないいこともっていうか、またあの去年の年末からいろいろと変化があったんですよね。
まあ確かにね、まあ、いきなりその話から入っちゃうの、うん、まあ、とりあえず、はい、あれでしょう、とりあえずあれ、ね、ウェルカムね、うん、バックトゥアゲインアナログゲームナイト、
はい、
あと、うん、今夜もアナログゲームナイト、
はい、
はい、うん、なんだこれ、ウェンデーモーニング、
うんうん、はい、また、今回ゲ開店前の時間にお邪魔しまして、はい、ということでね、うんう
ん、はい、うん、でもこれ唯一あれでしょ、唯一ずっと何年ぐらいだったのこれ。
もう5年、丸5年ですね。
丸5年、
ああすごいね、
もう6年目に入る、はい、うん、
じゃあまあこれで何回出るかは今後も分からんけど、
はい、
まあ、バネストがダメになるまで、
うちの番組が終わる限りは、あとプーさん嫌がらない限り
は。
あと俺が逮捕されたりとかね、
まあ確かに、
俺が例えばちょっと、うん、ね、経済的にかかんなったりとか、
なんか、ね、
もう炎上したりとか。
うん、
まあ炎上は気をつけましょうね。
炎上はそうですよね。去年も言ってましたけどね、
まつり
ね。
気をつけましょう、本当にね。たまらんわね、いろいろね、本当にね、まあ
去年ね、炎上多かったですからね。
皆さん本当にまあ私もね、気をつけますし、まあ皆さん寛大な心と、まあし、まあ人の思いやりを持って、はい、ということで思っておりますので、はい、すみませんが、ありがとうございます。
で、去年ですね、店員が1人増えまして、今年に入ってからなりますよね。去年からなんかちょっとお話はあったんですけど、今年に入ってまた新しい女性店員が最年少、
はいはい、最年少だ ですね。だって他だって、ね、だって中野さんだって基本的に OSSN もう 40N だからね。
そうですね。
あ、もうね、下り坂 40N
歳ですからね。
46 とか48とかね。
僕も役年ですから、
前役ですから。
そうなんだ。
下り坂46ってひどいね。48とか。
秋元康がね、
うん、もうなんか、
坂道シリーズで、下り坂46って
。
ひどいですね。もう多分ね、もう本当に、なんかもう、どぎつい、あれになっちゃう。まあ、それはともかく、
うん、
はい、とりあえず、まず去年、
その
元さん入れましたよ
ね。あ、そうですね。
まあ、もともとずっと長い間、私とキスミさんって言って、まあ、ほぼゲームマーケットいらっしゃる方でしたら、ゲームマーケットいらっしゃる方でしたら、ご存知だと思いますけれども、いつも私の隣で指示を出してらっしゃる方は、キセミさんって方です。
うん、
ゲームマーケットですと。
うん、
で、まあ、すごく長い間こうやってされてまして、で私と一緒に、まあ、もともと私のゲームの、ことに関しては、まあ、だいぶ縁がある方ですし、木積みさんいなかったらこの店は、まあ、本当どうなってるか分かりません、正直言って。
うん、
まあ、本当にあれです、私のあんなだけ、めちゃくちゃなこんなだけ、いわゆるこういうね、活動とかに対して、まあ、あれです、ダメ出しをしたりとか、あと例えばいろいろ、まあ、指針を出したりとか、される方で、非常に本当に木積みさんにはお世話になってます、正直言って。まあ、これは普段あんまりね、表では まあ、言うことではね、言うことはなかったんですが、これはちょっとここでちょっと、木住さんには感謝しているということをお伝えいたします。
聞いてますかね、
木住さん
ね、
はい、で、はい、本当に
去年武藤さんがお
入りになって、去年武藤さんが入りました。武藤さんがね、すごく有能な方なんですよ。
バネスさんのやっぱり方向性というかイメージが変わりましたもんね、
まあ、でその例えば吉住さんにしても、吉住さんは私とほぼ同じ世代ですし、ほぼ同じ世代ですし、まあ、おっさん2人でしたらね、どうしてもやぼったくなるのはもうこれ世の必然です。これははっきり言って、ですけれども、武藤さんが入ることによって、入ったことによっていろいろとちょっとショーアップとか、あとその、まあ、まあ店の雰囲気とか、あとそれ以外にも私、我々が苦手だったことをちゃんとできる方でしたので、すごく助かっております。はい、でまあそういう形でずっと1年やられてまして、やってまして、で動画を最近をすることになりました。まあちょっと動画はちょっと重要なファクターだということで、動画を撮ることによって動画で見せることができるようになりました。特にバネストの扱っているもので、要はまあ、バネストで海のものと山のものとも分からないものが多いじゃないですか。
独自にあります
ね、はい、そういったものをどうアピールするかっていうのを今念頭に置いてやっております。はい、ですのでそれが武藤さん の仕事という形 で私が表に出て、やってで、それで武藤さんがそれを収録して、でそれで編集して、で最終的にいろいろチェックするとかいうのを考えながらやっております。はい、ですので、平日のね、夜、まあ、時間が空いた時に、まあ、20分30分使って撮ってって形でやっております。はい、
また新しく入られた小子さんも、
そうですね、ま、去年の2月に、新しく小子さんを入れさせていただきました。
今年ね、
今年は今年ですね、失礼しました。今年の2月にココさんを入れることになりました。
ゲームマーケットにいらっしゃいましたね。
はい、でちょっとなんでココさんを入れたかっていうと、まあ、もともと、まあ、まあ、去年の11月までやってらした名古屋でその、まあ、やってらしたゲームの、まあ、そういう、まあ、なんでしょう、そういう
ボードゲーム
のスペースがあったんですけど、そこはちょっとやめられるっていうことで、でそうした時にゲームに対して、ボードゲームに対してその、まあ、ある程度関心がまだあって、どうしようっていう話が、まあ、どうしてもあったもんですから、ちょっといろいろ話を聞いた結果、まあ、もしそのなんか他にやりたいことがあったらあれだけど、まあ、ちょっとゲームっていうものに関して、例えばそういう、まあ、ゲームに関しての例えばさまざまな仕事がもしあったら、もしそういう興味関心があるんだったら、バネスト大丈夫、まあ、バネスト受け入れられると思いますよ。なぜかって言ったら、これからバネストっていうのはいろいろね、やっていくこともこれからも増えるだろうし、お客さんも増えるだろうし、あと私たちでもちょっとだんだんしんどく、まあ、人を去年入れたとはいえちょっとしんどくなっているのは事実なので、これで役割分担することで楽になるものもあるだろうしっていうのはありました。はい、でそれで実際、まあ、2月から働き始めておりますけれども、もともとさっき言ったようにゲームサロンで勤めてた時っていうのは、ちょっとそういうあくまでもキャストさん、いわゆるそういう、まあ、ああいう、なんだろう、コンセプトカフェとか、ああいうメイド喫茶みたいな形のキャストさんって形でやられてたんですけども、ちょっとバネストってのはそういうスタイルではございませんね。
そうですね、
はい、
長尾さんキャストっぽいですね、なんかね、
俺がキャストっぽいの、
キャラクターがもう長尾さんに会いに来るしじゃないですか、やっぱり。
まあまあまあまあまあ、でもまあ厳密に言ったらそれは私に会いに来るという、私に会いに来るというか、まあバネストのそのさまざまね、そういうサービス、例えば、ゲームに対して例えばいろいろ説明がもちろんある、であともう一つは例えばここがコミュニティスペースとして機能する部分があって、それでここに集うお客さんとか、まあ、私なんかノウハウを聞きに来るとか、まあ、今日も実は別件でちょっと1件2件ぐらいいらっしゃるらしいんですけれども、それの例えばそういうことでいろいろ相談されるとかいうことがあるので、そういったものを期待して来られる部分はあるんですよ、まあ、そのバネストっていうのはね。
ゲームの説明とかもね、あの美術館の音声アナウンスより早い感じで言いますもんね。
確かに。
まあ、それからのレベルでもしっかりして、
ね、まあ、私はね、あの余裕がある時には、うん、あのやれますけれども、うん、ある時はやれます、うん、まあ、当然例えば内勤って例えばあの例えば書かなければいけないものとか見なきゃいけない書類とかでその数字合わせたりとかそういうことあるじゃないですか、うん、そういった時はちょっとどうしても少々お待ちくださいって話になりますけど、
うん、
でもあのそういう意味でここさんがそのバネストにその勤めていただくってことになった時に、
うんうん、
あのこのバネストっていうのはあの、まあ、こういう割と裏方とかそんなだけは雑、まあ、裏方とか雑用とかそういうあまり表に出ない仕事、
うんうんうんうん、
あんま表に出ない仕事がそれなりにあるのでそこはあのよろしいですかっていう話はしたんですよ、
うんうん、
で、それでもまあちょっとかまあ関心があると、
うんうんうん、
ちょっとあのやってみたいと、
うんうんうん、
であと、まあ、バネストでそのやれること、
うん、
いやバネストでやれることやれないこともちろんありますし、うんうんうん、バネストが得意なこと苦手なことあります、
うんうんうん、
で当然あなた自身もあなたその高さん自身もやれること、うん、やれないことそのやりたいことあのやりたくないこと好きなこと嫌いなことあると思います、
うんうん、
でそこで多分いろいろ折り合いをつけてその折り合いの中であの苦手なこととかをやれるようにするとか、私が例えばこうやってやっていく中において新しいその子さんが入ることによってひょっとしたらいろんな可能性がまた出てくるかもしれないということで、
うんうんうん、
ちゃんと面接でいろいろお話をして、うんうんうん、である程度あの見えてきた部分があるので、
うんう
んうん、あのお願いすることにしました、
うんうん、
はい、
うんうん、
またあれですよね、期待できますよね、またね、
とか、うん、あのそもそも期待できなかったらそもそもゴーサインを出してませんし、
うん、
でいろいろそのやっぱり前の仕事と今の仕事がだいぶ違うっていうこともあって、
うん、
であのそういったことも含めてあの様々あの今研修をずっとしてる段階です。でだいぶそのいろいろやれるようになってきましたけれども、
うん、
でまあ3月もうすぐ終わるじゃないですか、うん、まあ、これいつで流れるんですかこれ、
4月頭ですね。
4月頭、うん、じゃあ3、まあ、まあ今これが流れてる頃には、
うん、
あの一応彼女にもその宿題をちょっと出してまして、
うん、あ
の去年も同じように、うん、武藤さんにはいろいろ宿題っていうかまあ何ができるかっていうのを常にやっぱ聞いてるんですよ。どういったことができるで同じようにやっぱここさんにもどういったことしますとか言って例えばバネストで例えばなんか自分のやりたいことって何ですって言って自分に対して例えば何か自分例えば中野が例えば手伝える範囲だったら手伝うこともあるし例えばあとそういう予算の枠とか労力とか日付とかにもあるん でとりあえずそういう形で普段の仕事をしながら、まあ、彼女はとりあえずなんかゲームで、
うん、
ゲームをその遊んでもらいたいと、
うん、
そのお客さんでこの間日曜日にその、
うん、
デモンストレーションって形で、
うん、あ、やってましたね、
はい、ショップでね、まあ、元々ちょっとやってましたよね。あの同人ゲームとか、
あ、そうですね、
あの、うん、例えばある程度そういった売りたいものがある時に、う
ん、大体選手があり
ましたね、はい、でちょっと、まあ、日程的な問題もちょっとあってあとしんどいのであの、
うん、
どうしても日曜日ってあの、うん、ワンオペレーションだったから、
うん、
でも今度今、まあ、ここさん基本的にあのこうやってやられるんであったら、まあ、ここをそのバネストのテーブルを面倒見ながら私が内勤をすればいいわけじゃないですか。いろいろ通常の業務しながらできるじゃないですか。そうした時にねあのそういう形でやれて、まあ、1回目それなりの成功があの、まあ、見えましたので、
はいはいはい、
まあ、月に1回2回ぐらいそうやって新しく出たゲームをその例えば、触ってもらうってことをやっぱ念頭に置いて今こうやっていっぱいゲームありますからね、触ってもらった方があの説得力もつくでしょうからっていうのは考えています。はい、
あのサロンドバネストとのこう差別化みたいなのがあるんですか。
サロンバネストっていうのはもともとカフェイベントでやってました。でカフェイベントでやってましてちょっとあのまた4月から開催しますけれども、
うん、
あの時間の流れってあるじゃないですか。
あ
の、
はいはいはい、
カフェであの過ごす時間の流れと、
うん、
そのバネストの店内の時間の流れってあるじゃないですか、
うん、
でどちらかって言ったらサロンバネストっていうのはもうちょっとゆったりした感じで私も考えてます。で例えばいろいろゲームがあるのでそれでちょっと、ゲームをやって少しお茶やお菓子、
うん、
まあちょっと食べて、いくつかゲームをするっていうまあ本当にそのサロン的な流れを持って ってやってます。逆にそのインストアの例えばこういうバネスの店内のイベントと、うんうんうん、まあイベントって言ってもテーブル一択使うだけですけど、うんうん、そのそれで例えば試して実際に反応が良ければ買うっていうか、うんうん、あのマネキンって言葉はまああの試食のまあいわゆるそのなんだスーパーとかで試食でマネキンってあのマネキンってあれねあの例えば衣服着るマネキン人形のマネキンってことなんだけど、あの結局試すっていうのがメインであって、うん、で、
はい、
あのサロンバネストっていうのは、もっとそのまず黒川に来てもらおうとかいうの、黒川の、まあ、なんかカフェがあるというのもあるし、で、まあ、そこでちょっと時間ゆっくりしながら、まあ、っていうのもあるんで、
うん
はい、だからちょっとそういう意味ではね、あの差別化できるんじゃないかと私は思って
ます、ね、またじゃあ今年もバネストいただきますね、
うん、だから4月からそのサロンバネスト、まあ、今度5日にやります、
はいはい、
会場がそのもっと黒川駅寄りのソファさんのところで、あの日販ビルの裏の裏にありますけど、そこでありますんで、今あの値段とかも変わらず、時間とか値段も変わらずやりますので、まあ、それはまた5日ですし、またそれはあの月に1回ぐらいやりたいな、月に1回ぐらいやりたいかなと思ってます。1回2回ぐらいかな、場合によってはやりたいと思ってますので、はい、
バネストから、徒歩5分ぐらいです
よね、はい、で大体ね、バネストから黒川からバネスト来る間の道にあります、
うん
はい、あります、はい、
だからちょうど中間ですね、
そうそうそう、
ちょうどいい場所ですね、
うんうん、でバネストからそうね、あの歩いて行ける距離ですし、
うん、
で当然 そこでやったゲームがもし欲しければ、
うん、
あのそのままバネストに引っ張ってくればいいわけですから、
はい
はい、だから30分8時半で終わってこう9時までですし、うんまあ、多少その日は多少延長してもいいかなと思うので、
うん、
それでもしお買い求めあるんでしたらって形で、
ね、
はい、考えてます、
うん、それもあれですね、やっぱり店員というかキャストの店員が増えまして、去年から流れを組んでいるので、うん、また今年もまだこう、ね、考えられていることとか、
ね、やっぱり思うんですけども、うん、たまにやっぱたまにね、バネストでその例えば勤めたいと、
うんうん、
バネスト勤めたいよっていう方はいらっしゃるんですよ、
うんうん、
実際でそれ電話かかってきたり直接例えば店頭に来られたりすることも方もあるいらっしゃるんですが、うんうん、やっぱりいろいろ見てると、うん、まあ一つだけやっぱ思うのは、
うんうん、
我々に足りないものをまず持っているっていうのがまず絶対的条件の一つですし、
うん
うん、でそれ足りないものを持ってる、我々にとって足りないものを持ってるっていうのは実は10分15分話したら大体分かります。
うん、
うん、あこの人こういう我々に持ってないもの持ってるなって大体分かります、
うん、人見る目ですよね、
うんうん、でやっぱりそのこれまで何回かその勤めたいですと働きたいですって方は、
うん、
やっぱりすでにその何でしょう、すでにその能力的なものとか考え方とかをすでに持ってらっしゃる方が、
うん
ほとんどだったんですよ。だけど、うん、お子さんに関してはもともとさっき言ったサロン4年勤められてる中で、うん、ある経験っていうのは他ではなかなか手に入らないもんだし、
うん、
でやっぱそれはちょっと自分の中でも今後の展開の中で準備しといた方がいいかなと思った内容なんですよ、
うん
はい、もちろんそれは去年の武藤さんでもそれはまた別 の、うん、要因だったんですけど、うんもね、自分たちにはないものを感じましたし、
うん、
それを持ってるそれを、ね、うまく使うことによって、
うん、
今こうやっていろいろやれてる部分もあるもんですから、
うん
はい、だからそれをやっぱりずっと見てて思ってますね、
うんはい、なるほどね、楽しみですねまた ね、
うん、ねアーチャーさんがね前でここでね
働きたいって言って
ね、半分冗談だか半分本気か分かりませんけど言ってましたよね。
ね本当に ねココさんが入ったんで、ねま、目が薄れました、
ね、だ
別にアーチャーさんがね、
うん、
アーチャーさんの話していいのここ
でいいですよ、
いいですよ、
多分聞いてます、絶対聞いて
る、アーチャーさんがねもしここで、うん、例えば働きたいとなった時に、
うん、
まあがっつりしっかり面接しますし、うん、だってココさんの時私3回面接しましたもん、
言ってましたね、
3回面接しました、
うんうん、
3回面接した結果いろいろ見えた部分があるんで、
うん、
だったらまあいいでしょうって
、うん、出た、
3回面接しました、だって武藤さんでも2回面接しましたもん、
じゃあアーチャーさん4回かな、
違う5回ぐらいでした5回ぐらい面接した
まあだから本当にそういう意味ではね、うん、いろいろとパーソナリティの部分とか、
うん、
いろいろと例えばいろんな話をやっぱして、
うん、
で、
うん
ゲーム以外のやっぱそういったものも実はあの意味があるんですよ、うんうん、ゲーム以外のこととかね、うん、あるし、まあ、そういう形で
だってアジャさんだって、うん、ね、やっぱりバネストになんかプラスの影響を持ってらっしゃる、もともと合ってるものであるけど完成しきってないというか、またこう、うん、バネストにこう反映してるみたいなのがあるんですかね、
う
ん、
そうそうそう、う
ん、
だから、今後ね、例えば、うん、ここさんが例えばバネストで何ができるかっていうのは、まあ人自身がね、ここさん自身が考えていかなければいけない部分だし、それに対してサポートする、必要はあるんですけど、
うん、
だけど、いろいろなんか彼女は彼女なりの野望があるわけだし、その野望に関して、その野望に対してどういうふうにアプローチしていくかっていうのは、今後の課題になってくるかと思います、はい、
というわけですね、オープニングでちょっと、うん、最近のバネスト話しましたけど、
ね、
スタッフが入るとまた変わりますもんね、
雰囲気も変わりますしね、
変わりました、
うん、変わった、変わりました、華やかになったというか、
よりね、
より
なんか今これまでおっさん特にどういう日中なんか俺しかおらんかったからまあまあよどんでたわな、
普通ですよね、
あ、よどんでましたね、だからでも冗談抜きで例えば武藤さん入れてだいぶちょっとまた状況変わったし、でさらにここさん入ってまた状況変わったもん、例えば掲示板とかね、
そうですね、
またね、ツイッターの方でも上がってて分かると思いますけど、ツイッターのニュースで
より華やかになりますね、う
ん、ですね、中野さんが店長のボケがだんだん緩くなっていく、
緩くなっていく、
なくなっていくっていう感
じ、あんまり俺もね大したあれじゃないんだけどね、
だんだん可愛らしい、
だんだんなんかボケの角度がね角丸になってくって、
しょうがないじゃないですか、しょうがないじゃないですか、
ねえ、キスネビさんの負担も減ってくる
って、ね、減ってく
る、そうね、キスネビさんの負担は減ってるかな、
いろんな意味ですね、精神的にもね、
キスネビさんがねやっぱり体調の問題もちょっとあって、やっぱりいろいろこっちもそれを加味しながら、うんうん、見ていかなきゃ部分もあるもんですから、うんうん、はい、だから、はい、そういう意味では役割分担がちゃんとできることは、うんうん、意味があると思います、はい、
はい、
というわけですね、じゃあオープニングの最近の場合3社これくらいにして、
はい、
じゃあメイントーク今回2回おるんでね、
はい、
じゃあそっち移りましょう、
はい、どうもありがとうございます、はい、
というわけですね、はい、なんかオープニングの内容がエンディングみたいになっちゃったね、しんみりとしちゃいましたけど、
しんみりしちゃった、
なんかこう何こう淡々と出して、じゃあこの番組はみたいになったんで、
あんた言うの、
そうそう、
あんた言うの、もういいよ、
いやいや全然全然、はい、なんかね、しっかり話し合えて今後のなんかね、うん、期待も得ますけど、
まあ、バネスの今後の話はだってあれだよ、今年とか来年のキーポイントにつながる話だからね、
まあそうですよね、
うんうん、それはこっちだってちゃんと喋るさ、
うん、
配信タイミングではですね、もう1回1ヶ月ぐらい前になっちゃうんですけど、うん、ゲームマーケット大阪ですね、
1ヶ月か半月だろうな、半月だよ、3の10
だから、
半月だよ、
半月ぐらいですね、収録タイミングで、
はい、
配信タイミングでは1ヶ月ぐらい経っちゃう、
ね、あ、そういうことね、はいはい、失礼しました、
という感じなんですけど、はい、ミンテックス大阪2回目です、確かね、
うん、そうですね、
と、
うんうん、
いうことで、ゲームマーケット大阪の方に僕も行っていたんですけど、
はい、
ゲームストアバネスト的に、まあ、今回の、大阪のゲームマーケット、まあ2ヶ月後にはもうすぐ東京の春の開催もありますけど、ゲームマーケット大阪の方のちょっと振り返りをちょっと、
はい、
そうというか、はい、お願いしたいんですけど、
太陽王子が、うん、在庫を、まあ、いわゆる残ってた時に来た時に、うん、なんで全部買ってくれなかったんですか、う
ん1個買いました、
いや、それは1個はいいです、ありがとうございます、うん、ですけど、よろしければ、うん、ね、
はい、
全部
座っても1万円ぐらいでしたもんね、確かあの時
点、まあ、あの時点ではそうですね、うんうん、いや全部ってあれでは奥にあるやつで、
あごごと、
うん、そうすればね、まあそれはでももっと適任の人がいっぱいいらっしゃるから、まあそれは、うん、ね、はい、おねだりすぎるでしょうって形で、
僕2013年からゲームマーケット行ってるんですけど、うん、この前からバリスでゲーム買ってたんですけど、ブブ、うん、さんが行っても行ってたんですけど、ここ2、3回ぐらいは、うん、ネストのゲームは名古屋で買えるからってことで、うん、あんまり買わないように見逃してたんですね、
なんで
後から買える
よ、じゃあ、うん、今後本当にゲームマーケットしか売らないもん出てくるよ、
ああそうなんです、
それ言ったら
それは買えますけど、
うん、あ、じゃあ、うん、そうしようか、 いくつかはもう何だっけ、あの名古屋で
売り切りっていうこと
ですか。名古屋で、ね、もし売り始めるとしても例えば3ヶ月後とかになるけどっていうのが出てきても、
それは買います。
買います。
いいのそれ。
それは買います絶対、うん、そんな中でもなんか今回も前回の秋も、うん、欲しいゲームは1個2個は、うん、名古屋で売り切れそうで名古屋で入ってくのそうそうっていうのを買ってたんで、今回リラダウンとか、
うん、
レアダウンとかは買ってましたけど、うん、って感じで、
うん、ありがとうございます。
で、うん、どうでした今回の大阪は。去年とか、まあ、とりあえず、直近の秋と比べてどうでした。
まあまあとりあえず、うん、さっきまでの、まあ、冗談は、うん、まあ申し訳ないです。まあそれは枕言葉としてあれですけども、
どこまで全部がですね、
全部がもうオールモストってあれだけど枕言葉なんですけど、まずあれですね、ゲームマーケット大阪にいらっしゃった方、とりあえず何らかの形で、ね、参加された方にまず御礼を申し上げます、うん、ありがとうございます。はい、御礼申し上げます、ありがとうございます。で、まずそれがまず最初に言いたいことで、うん、で、はい、あとゲームマーケット大阪自体が、まあ、人数が、まあ、ある程度増えてらっしゃることは、うん、まあ、賑やかになってるってことです、うん、で、成績、まあ、成績、まあ、実際の売り上げですね、
はい、
売り上げ自体は、うん、非常によく売れましたので、うん、まあ、皆さんのおかげでこうやってね、させていただいている部分もあります。
昨年より売れました。
あ、はい、
うんうん、
ある程度昨年よりも少しだけですが、うん、上回ることができました。売上だけを見れば、うん、その非常に成果はありますし、
うんうん、
来場者も非常に多いっていうイメージはあります、
うん、
で、まあ、あと内容ですけどね、
うん、
内容ですけど私が思う感じゲームマーケット大阪、ゲームマーケット大阪は東京のゲームマーケットとはちょっとやっぱり雰囲気やイメージが違うかなと思います。まず、思うことは、とりあえず、人が履ける、いつも思う、大阪に関してはいつも思うんですけど、人が履けるタイミングが東京に比べて少し長いかなっていう印象はあります。だから大阪で例えば私有宅あるじゃないですか、
うんうんうん、
大阪で私有宅を見てるときにバネストも4時50分ぐらいまでギリギリまで動いてました。
うん、
実際4時50分ぐらいまでギリギリまで動いてましたし、その平常ギリギリで例えば4時半以降に片付けを始めるじゃないですか。でそういったときにまだ買えますかっていうお尋ねされる方は比較的多かった印象があります。はい、で別に東京のゲームマーケットの皆さんがその帰りが早いっていうイメージがあるかってそういうわけではないんですが、私の思う感じですと、30分から1時間ぐらい、そうやってね、ちょっと遅くまでいらっしゃる感じはします。
滞在時間が長い、
ね、滞在時間が、土曜日はね、東京でも土曜日はね結構、うん、割と遅くまでいらっしゃる方多いんですけれども、
うん、
日曜日だと、まあ、次の日月曜日だからつもあるんでしょうけど、うん、早く帰っちゃう方が多いんですよ、
うんうん、
でいつもそのゲームマーケット東京2日間開催になった時、日曜日の対策っていうのを常にずっと私は口酸っぱく言ってます、
うん、
でそれに対してちゃんと対策しないと、
うん、
結局日曜日のその来客並びにその収益、
うん、
まあ、まあいわゆるその売上げにつながらないことが明白になってしまったら、結局何のために2日間開催になったのかっていう風になるわけでして、
うん、
で大阪っていうのがそれに対して大阪っていうのが1日開催でそれだけ成果が出てるっていうわけですから、そういったものを含めて、何かその東京のゲームマーケットにつながる何かヒントがないかなっていうふうにはいつも思ってるんですよ。はい、うん、で、
うん、
そういう意味では、非常にまあ、大阪に来られたお客様には非常に感謝しておりますし、今後東京ゲームマーケットと東京のゲームマーケットとは違った、
うんうん、
ムーブメントを実は期待しておりますので、私は大阪では、うんうん、はい、
なんか私有宅がもう開始30分ぐらいからもう回りだしてた印象ですね。
うん、うん、そうですね。
普通は回らなかった
んですけど、はい、そうですね、はい、
うん、1時間ぐらいは回らないかなと思ったんですけど、ちょうどね、チャカチャカゲームさんと同じ列にうちがいたんですよ、
うん、別席に、
でも100人ぐらいもう開始が並んでて、
うんうん、
なんだかでもうちのブースがもう30分ぐらいでももう終着も終わってたんで、
うんうん、バネストはあれですね、1時間ぐらい列できてましたよ。
うん、
1時間以上かな。
で終着もほとんどずっと回ってました
しね。回ってましたよ、あの客引き、ね、のために、あの結構私が、あのそのいわゆる販売のとこからお客さん引っ張るために、お客さんと引っ張るために、その販売ブースからその例えば T シルタまで往復結構しますから、
主流待ちも結構ありましたね。
ありましたね、
うん、で結局できずに帰っちゃったりとかもあったりしたんで、
あるでしょうね、
うちのね、そんなにメジャーでもないブースがだったんで、他のところはずっと回ったのなって感じです
よね、うん、私はうちのところだともう、あの10、うちも10時半ぐらいから4時50分ぐらいまで回ってましたから、うん、
ああずっと回ってましたね、
ギリギリまでやってましたよ、
集客、うんうん、が埋まるのが早いかな、まあスペースとか、うん、その回るこう何集会の問題もあると思うんですけど、うん、まあ早かったなって感じですね、
うん、あと実はもう一つポイントがあって、東京と比べてあのインテックスで撤収と、うん、撤収、
うん、
あのいわゆる設営撤収がすぐ脇に駐車できるので、
うん、
あれがすごく助かります。
真横にね、
はい、これ、うん、ね、黒点だとできないんですよ、
うん、
黒点だとちょっとできないんですよ、それが、
うん
うん、だから、あの一旦その例えば入れた後またその駐車場まで戻らなあかんっていうのがあるんで、うん、それはちょっとに比べたら私はインテックスをそれができるのはありがたいですかね。
あんなのがあの国際会議所で一緒だよ。あそこのなんかガーッと開いて、うんうん、入り口と逆側が開いて、うん、駐車場を止めとかあって、そこが出入りできる
んで、あったね、うん、はいはいはい、
でそんな感じかな。
でだってすぐ脇にもうシャッターの脇じゃないですか、うち、
うん、
ガーッてつけてバーッてやって、そしたらすぐできたんで、
うんうん、早いですよね。
搬入が楽でしたね。
搬入は楽でした、搬入搬出楽でした。だからそれこそもう閉まったらもうどんどんどんどんもうだからハイエースに乗せるっていうことができたんで、
うん、は
い。大阪はね、実はそのさっき言ったハイエースって言葉を出しましたけど、
うん、
あのハイエース1本でその直行直帰はできるんですよ。
うん、
だから朝3時半ぐらい出発して、で時間に合わせて着いて、で帰りは帰りで、うん、あのすぐその5時から撤収が始まって、うん、でまあ大体早かったね、5時から始めて6時前には全部もう詰め込んで終わってたから。
大阪撤収早かったですみんなね。
早い、
うん、
だからあれはだからやっぱりそのさっき言ったように車を止められるとか、
うん、
まあ、駐車スペース車止められるっていうのはあれは大きいと思う。だってもうそこからだって手でも台車でも何でも行けるじゃないですか、
うん、
あれはいい作りだと思うよ、
うんうん、駐車場もねそのすぐ上だったんで、
でしょ、
台数がねゲームマーケットの最中で埋まってなかったんで、
うん、
あのね、タマヒヨクラブのイベントやってた
そうだ、ん、ね。タマヒヨクラブやってたね。なんか、
ね、調べたけど、
タマゴクラブヒヨクラブなの？
そうい うこと。
あ、そうなの？あれ、
そういうことですよ、ね。
そういうこと。タマゴクラブヒヨコッコクラブは関係ないね。
コッコクラブもないんじゃないかな。
もうないの？
あるかな。
いや、わからないです。
だもんで、ね、そのなんかそういうファミリー層が、僕のイメージ的に今回そのファミリー層ちょっと少なかったかなと思うんですけど、あんまり通ってなかったかなっていう。
あ、まあでも。うん、ゲームに関心がある人、ゲームに関心があるお客様が来てるわけじゃないですか。で、お子さん自体がどれだけいたかっていうのは確かに、まあそれは体感の問題でしかないけれども、でも別に普通に私はなんかブースの中でいる感じだと、お子さん相手にもいろいろ説明したし、お子さん全の、あのいわゆる親子さんでも説明したし、で、あといろんな、まあ、カップルもいたし、あのいろんなあのご老人の方とかもいらっしゃったんで、まあ、
うん、
じゃないかなって気はしますけど、
ね、インテックス店にはね、本当にだからその本当に0歳児1歳児を抱えた親子がいっぱいいたんですけど、
まあね、だから、
うん、
そうね、体感としてはあのすごく賑やかだったと思います。
まあ、そのブース的に今回あの去年の秋のラインナップを加えて、
あれがね引っ張れるっていう状況判断が出たんですよ。
うん、結構その秋のゲームって、うん、そのどれも個性が強いというか、なんていうんですかね、
そうそうそうそう、
全然引っ張れますもんね。
引っ張れるっていう、うん、あの状況判断ができたんで、
カリバとかマッ
タンとか、愚かな牛とかか、
うん、
だから、
うん、
でプラス、年始、
うん、
年末年始に仕入れたものを厚めに、うん、 それでプラスアルファで新しいものって形で動きました、
うんうん、最新作というかあの大阪卸のゲームは少なかったイメージはあるんですけど、うん、ラインナップ的には結構今回多かったですよね、
うん、もう十いくつ、
うん、
で、まあ、これでいけるだろうと。でまあ、あのもしちょっと不審だったとしても持って帰ってもあのいけるだろうと見越してあのやってました。だから皆さんのおかげでね、皆様のお客様のおかげでこうやってあのさせていただいている部分はあります、はい。でまあ、今度のゲームマーケット東京に向けてのどういう風に戦略かってまだ実は具体的には決めてませんけれども、実はあの去年の秋のものがまだ引っ張れると私は見てます実は。だからまあどこまでその例えば主力になるかは分かりませんけれども、あの無視はできないかなっていうふうに見てますので、またそれはそれでって形です、はい。でさらに言うと、まあ、バネストをこうやっていつもね、まあこうやって出すじゃないですか、出してやってる時に思ったのは、いろんな形でその情報を出すじゃないですか、今いろんな形で情報を出すんですけれども、やっぱこの動画、さっきその最初に言った動画を撮ったじゃないですか、あれがやっぱりちょっとキーポイントになったかなと思います。まあ、今までその例えばバネストっていうのはどちらかというと文字情報が中心だったところがあるじゃないですか、文字情報が中心だったし、でそれで例えば、まあ、こういうのが出ますってゲームサーマーケットサイトとか、あとなんだろう、こういう、まあ、ツイッターもそうだし、メールサービスもありますね、でいろいろやってたんですけど、でプラス動画っていうのがあって、動画もと、まあ、あの武藤さんが動画管理してますから、武藤さんと私で動画撮ってますけど、でそれでやった時にあの動画が割とパンチになったかなっていう風に体感してます、う
ん、はい。ルールがやっぱりその文字プラス動画って分かりやすさがあるんで、
うん、
僕も見て買ったゲームのルールの確認のために見てるのもあるんで、うん、あれはいいですよね、は
い、
うん、
でいくつか例えばね、あのまあこうやってこんなのです、こんな感じですで全部説明し、あのちょっと、うん、まあ10分ぐらいのあれですけど、でまあフィーリングだけ伝えてあれですけど、それだけでもちょっとポイントになったかなと思いますし、はい、あとはもう一つがね、なんだろう、ちょっとゲームマーケットのそのサイトあるじゃないですか、ゲームマーケットのサイトがそのあれってニコニコだよね、あそこあれしてんの、応援してんの、
ニコ動はもうやってないですけどやってましたね、
まあ、ニコ動だよね、ニコ動だね、ちょっとね、私のイメージだとYouTube も対応してもらえんかなって気がする、タグ埋められないんだあそこ、
あ、そうなんですね、
YouTube の、確か無理だったはず確か、でまあとりあえず URL 貼っつけてやったんですけど、まあ、それでも見ていただけたし、
はい、
でね、もう一つ言うとどういう形で順番、そのどういう形で順番でやっていくかという、その情報を出していくかっていうのをやっぱり毎回試しているので、まあ、今回はそれがうまくいったかなと思ってます。
あれですよね、ゲームマーケットの商品ラインナップをこう順番紹介していく動画とか、
う、あとその、まあまあ、例えばうちまだメールマガジンやってるから、メールマガジンっていうのがまだ力があるんだなと思いました。
やっぱり通知してる人いますもんね、
各
ショップさんの
G メールかな、プッシュがあるじゃないですか、
ありますね、
G メールで結構それで反応される方が多いもんで、バネストのメールにしよう、だからそれはすごく助かってます、はい、
いやもう通知してますよ僕も、
私もしてます、ツ
イッターとメールで両方ともしてます、
あれバネストのメールサービスってあるじゃないですか、そのテレグラフっていう、あれ何人ぐらいいわゆる投げてると思います、
何人ぐらい投げてんだろうね、
何千でしょう、
何千人ぐらいなんですか、
この間見たら4800出た、
4800
で、あれは任意なんですよ、いらないっていう選択をすれば別にいらないってできるんですけど、
4800人投げたらそれはもう仕事ないよね、
ね
え
、メールサービスって、メールサービスだけだったらボードゲームのそのサービスの中で一番多い部類でしょ、
まあそうですね、しかもツイッターの通知もしてる人もいるんで、だって多分持ってきますよね、
だから
両方してます僕も、
結構 やっぱまめにやらんとダメだなと思います。うん、本当に、うん、
やっぱりこうたまにツイッターとかで上げてるゲームとかを見た時に、いつ出るのかなとかっていうのを見てツイッターの通知とか、うん、ゲーム通知見るとああ今行かなきゃっていう感じで、
うん、
早押しゲームなどもあるんで、
多分ね、早押しゲーム
ありがとうございます。皆さんの方です本当にね。だからあのツイッターは完全にその、
うん、
自分のそのゲームの活動、まあ宣伝プラスゲームの活動で動いてる。例えば、うん、この間あの横浜行ったじゃないですか。
はい、
ああいうのとかは全部写真撮ってあげてるし、うん、店内の例えばイベントのものもあげてるし、こういう掲示板もあげてるじゃないですか。
うん、
でそれでまあ少しでもバーネスに関心持ってもらえるかなっていう、
うん
でもまあ、いうのはありますね。はい、
まあ、なんかこうあれですね、あの2年ぶりにゲームマーケットに行ったんですけど、
や
っ
ぱあそうなの、2年ぶり
去年1回も行ってないんで2年ぶりに行ったんですけど、うん、やっぱりこう1年に1回行かなあかんなっていうのは思いましたね。
他
もね、
改めて
ね、改めてね、あの2年前の財産しかないなと思って。
ああ2年空くとだいぶ、
2年空くとね、あのトレンドやっぱちょっと変わったなとかいうのはありません、
うん、でそれが今回はいい方向に見たんで貸してきてよかったんですけど、
それはいいんじゃないかな。で例えばなんだろう、まあ、バネストってあの皆さんご存知かどうか分かりますけど、最初からずっと出てる口なんですよね、そのゲームマーケットって、うん、最初からずっと出てる口なんだけど、
うん、
でもやっぱり日々その新しく出てくるもの、まあ、残念ながら退場してしまったものとかずっと見てるとだいぶやっぱりあれだな、あのまあなんだかんだ言ってその生き残れてるっていうのは感謝だね。生き残れてる自分、ね、自分が生き残れてるってことに、この環境に、ボードゲームの環境には感謝ですね。そういう意味では。
なんかこう名古屋だからとかね、長尾さんにもお世話になってるからっていうのを抜いても、多分その各ショップさんが出してくるラインナップの中で、うん、長尾さんが毎回言っているこうなんていうの、こう全方向にゲームを売っていくっていう感じもあるんで、うん、必ずこう行けば1個2個ぐらいはあこれは買っておきたいなっていうのは必ず見つかるのが、
うん、
やっぱそれを何十何年続けてるというのはすごいなと思いますけどね、
うん、まあ本当に皆さんのおかげでね、こうやってやれる分もありますからね、
うん、
あの助かってますし、うん、あのこれからも頑張っていきたいと思いますよ、う
ん、
はい、
これこれと思いますもんね、
う
ん、
確かに、
うん、
もうああいうスタイルで出るとこもうほとんどあんまないですよね、
まあ、日本語化のトレンドがやっぱりあの、ね、出てますんで、うん、いろんなものは日本語化になってますし、なんかねこの間のホラボーでも話したけど、パッケージに日本語がないと遊ばない層がやっぱボードゲームカフェにいるみたいな話をしてましたけど、
まあまあまあまあまあまあ、
ね、
うん、
まあまあまあまあ、それはもう何だっけ、うん、あのこういう趣味っていうのは、うん、あの気分よく遊びたいっていうのは絶対あるので、
うん、
いろんなお客さんの層があっても私はいいと思うし、でそういう人たちに対して、例えばいろんな人たちに対してどうアプローチできるかっていうのは、あの普段から考えていかなければいけないの でバネストの場合はとりあえずあのあんまりあの中小がやることではないんだけれども、幅を持って、いわゆるお客様を待つっていうパターンですね。スリーブとかもそうだし、あのこういうちょっと普段扱わないようなもの、例えばドミノとかそういったものまで扱ってるじゃないですか。だからそれはやっぱりそういうお客様に対して幅を持って接することはどうできるかっていうことをやっぱ念頭に置いてやってますね、
うんうん、はい、後のねやっぱトレンドになっていったゲームもありますからね、バースデーでね、
うん、確かに確かに、うんうん、
まあそれは皆さんのおかげですね、はい、
愚かな牛ももう多分もう4ヶ月ぐらいか出てからね、でも結構ショップさんがいろんなところが入れてるんで、
ね、まああれはちょっとね、あの、うんうんうん、いろいろあるんですけど、でもあのうちでもあのちゃんと出てますから、まあまあまあまあまあ、
う
ん、
ですね、まあ、もう一気に広まって
ね
感じですよ ね
一気に広まったね、愚かな牛は ね、
あれ飽きたもんね、あれはもうだってあのラッキーさんのゲームだもん、
うん、
なあのつまんないわけないよ、
あれですよね、うん、もうこう似てるとかって言ってる話、なんか犯人は踊るぐらいのライトなゲームですもんね、あれはね、
あ確かにね、
うん、ぐらいの多分か体感で遊べるゲームだ
と、うんうん、体感的にはそうですね、うんうん、であと後腐れなくあの結局相手に対してあのマイナス点を押し付けるゲームなので、
うんうんうん、どう終わるかのゲームですもんね、
そうね、そうね、うん、まああれはすごくそういう意味ではね、うん、あの助かってます、はい、
ゲームマーケット大阪でなんかこれはいっぱいこう動いたなっていうゲームラインナップがあります。
まずは、ジャンプドライブですね。これがレースオートギャラクシーのシリーズですけどね、手札構想にして出していくって、これは動きました。あと、モンスターランド、モンスターランド、結構そのあれですよね、資源をとかそういった概念のない、モンハンみたいなゲームですけど、あれはダイスを置いてってそれで振ってそのいろいろ行動を取っていくみたいな感じのゲームですけど、あれも動きました、ね、あれはね結構値段高いですけどね、結構そういうのも動きました、多分ああいうのが好きなんですよ皆さんね、ああいうファンタジーでいろんなそういうモンスターが出てくるのがやっぱみんな好きなんでしょうね。あとね、そうだな、それとか、あとやっぱりいやベルラティですね。ベルラティが一番早かったかな、ベルラティかな、ベルラティ一番早かったかな、もう分かってるものの中で、贋作をくぐり抜けながらプレイがいらないものを見つけるってやつですからね、ものが、ね、あるし、まあ、そういう形でね、あとベラティ のメーカーランスロットもよく売れましたからね、強い装備をちゃんと整えるゲームですけどね、あれも動きましたし、あとはそうね、セカンドチャンスかな、ウベの紙ペンゲームだね、 あれもすごくよく出たんで、あれコテリガーデン の、 拡張も入ってるんですよ、あれ、
あの値段で、
そうそう、あの値段で入ってるし、あとはお花見かな、お花見なんかこれ向こうで2月の中旬に出たばっかのゲームですよ。
早いですね、
2月の中旬とか下旬ぐらいに出たゲームばっかの
お花見合わせてですね、
確かに、
でお花見でしょ、でお花見もそうだし、あとはやっぱりドゥッベエッベスが強かったですね、
みんな待ってましたもんね、ドゥッベエッベスはね、
やっぱり
確かに、みんなが言ったから、
ね、そう、そういった形でね、皆さん本当にいろいろね出していただきましたし、ドライブオロカのシリーズなんだ、ここにあるけど、カリバね、
カリバ、
カリバですね、
カリバやっぱりみんな国田さん好きなんだなって思いました
確かにね、
だってカリバだってゲームマーケット東京のアイテムだもん、これ、オロカの人カリバ東京のアイテムだもんね、だからでドゥッベもそうでしょ、だからそういう形でね、まあ戦えるじゃんと思って、
日本語化される前に買っときたいみたいな人もいますもんね、日本語される、
まあまあまあまあまあ、それはもういろんな形でねやれると思うので、実際のところ正直私の中ではまあゲーム楽しんで遊んでもらえる方に対して、どうサービスするかっていうところだと思いますね、
リララウドと、他の探偵クラブか、
探偵クラブ、探偵クラブボリュームすごいっしょ、
ボリュームすごい、
160
ごそっと入ってて、そう、
あボリュームすごいよね、
ボリュームすごい
すごいよね、
すごい、
でカード使ってディクシットできるって言ったら、いいでしょ、
ルール読んだだけでね、なんだろう、こううーんとね、負担の少ない、負担の少ないあれだな、なんていうエセ芸術家とか、
そう、負担少ないエセ芸術家とか、そういう系統、だからそれはおっしゃる通り、本当にで誰がその結局陰謀者なんだろうって当てるんだけど、手番プレイヤーは陰謀者の味方なので、陰謀者が手に入らないと手番プレイヤー手に入らないですよ、あのゲーム、だから紛らわしいものをちゃんとその出していかないと点が入らないので、
ディクシットとか、他のカードゲームで手札の事故というかお題が分かってても出せないってあるじゃないですか、それが
ない
で お題が分からない時に出してるのと同列なんですね、
そうそうそう、
あ、はいはいはい、
お題が分かるの後だもん、
あと
だもん、
2枚ニヤニヤ出しながら、出し終わったら、じゃあ今回のお題は何とかですって言ったら、全員がこのカードはねこう出したんだ、全員
そうプレゼンがあるの、プレゼンがあるの、
全員プレゼンするんだって、
プレゼンする
の、そんなの当てるんです、
だからこういう根拠でこう出したんでしょ、だってこれ関係あるじゃんとか言って、でそういう形で言って、じゃあ誰がそのものを知らずに出してたかって当てる、で結局陰謀者っていわゆるあれね、エセ芸術でもいいよね、立場の人間は当てられ自分が当てられないように振る舞うの、
1票以上取ったら負けます、
そうだから結構そういうのも考えながら、どうにでもどうにでもなるような、カードを出していかないとハマるのよ、
で途中で2枚出し終わった後に発表されるから、その時動揺したとバレちゃうし、
バレちゃう、だから結構キープクールなゲームなんだよあれ、
あなるほどね
何にも知らないのに書いていくのはあるけど、うん、何にも知らないのにカードを出していくっていうそのなんかドキドキ感がすごくて、うん、
あ
えこだって俺もインポーションだった時にえそれなのとか言ってでもそれバレたらアウトだから、うん、
あ確かに、
うん、はいはいはいはい、
うん、これこうなんだよねとか言って
でやっぱりその途中でそれ の, あのお題を言わないなら分かるけど、うん、言ってプレゼンが入るんで、
う
ん、ワンランク面白いですよね、
うんうん、そうねそうねそうね
言わないとあーって分かるんだけど
そうそうそうそうそうそうだから結構そういう意味ではね、うん、あの面白いゲーム
ミステリウム作者のデザイナー
ですああですよね、
うん、なんであれはちょっと
ウクライナ製です
ウクライナ製
ウクライナ製です、うん、ウクライナか物買ったことないでしょ皆さん
ウクライナですね
普通はないです
北のやつも大変かもしれない、
うんうん、ウクライナ製ですだからあのこれはいけると踏んで、うん、私やったの
これいけますよねうん、うん、なんかコミュニケーションゲームいっぱい出てますけどなんかディクシーその延長上にあるゲームですよ、ねうん
うん、ディクシーの延長上にあるしだから今回コミュニケーションゲーム2つ出したじゃんベルラッティもそうだし、
うん
うんあれ協力ゲームだけどああいうイラストからどう動くんだろうなっていうのは興味があったの、うんうん、
だからシステムもそうだけどその、うん、ザ・マインドの話もそうですけど、まあ、リラ・ラウドもそうだったんですけど、
う
ん、なんか空気というか空気でなんとなくそんな無理じゃないっていうのがゲームになってるとかいいですよね、
うんうん、そうそうそうそうそう、
うん、リラ・ラウドもだってこう手拍子の大きさで何歩進むか当てるゲーム
そうだ
基本スタートがあって例えば車のスタートがあってリンゴまでが半分だった場合は半分の音、
うん、半分の大きさあでもその半分の大きさって人によって違うんですよ
確かにね、
うん、M クロさんだったら
そうだであのもう一回やってって言うじゃんこういうゲームって、うん、
あはいはい、はい、
もう一回やると0です絶対に
絶対ゼロ
ゼロゼロゼロ
でこの間やったんですけどリアルアウトとか、
うん、
あっってやつみんなあしまったって
確かに
あこれじゃないってこれじゃないって
なるほどね
M クロさんの半分と M クロさんの半分とさアーチャーさんの半分ってさ違うでしょ、
まあ、違うと思いますね
違う
怒られますね、
うん、
大丈夫ですかさっきから M クロさんのことばかり言っていました
M クロさんがそれだけ M クロさんがそれだけ
あの、ね、
あのすごい活力に満ちてるからだようん、うんでしょ
そうですよね、
うん、そうですね、
う
ん、だって M クロさんの、うん、M クロさんのなんだっけあれ発声あるんだしか
インディアの和光と、うん、ヘビのシャーみ
たいな
のあとはあのテーブルをドーン
とそうあるね、うん、M クロさんのインディアンの声で半分って言った時にいやそれドンそれちょっと俺だったらだってもっと言っちゃうもんだって
本当にねギララウドはね、うん、あのザ・マインドに似ててねそんなんゲームにならないでしょっていうのが何とかあるんです
も
ん
ね、まあ、なるあるね、
うんうん、
だからちゃんとその辺見定めて、
うん、
あれですね、まああれはあのローランであの、うん、あのドイツにいるローランがさいろいろ俺に対してさこういうのがいいんじゃないかってあのゲームマーケット大阪なんだけどどうって言ったらこういうのがいいんじゃないかって話でいろいろ接触してやってるんですよ、
うんうん、なんかその去年ゲームマーケットとかで出したザ・マインドみたいなゲームでそのモンスター級のゲームではないけどああいうのをやった時に、うん、一見ゲームとして成立しないんだろうなと思ってるのが、
うん成立するね、
カチッとハマるのがあれかなって、うんうん、システムよりはそのプレイヤーの中に依存するゲームって結構ね、うん、あの面白さがこう変化したりするんですけど
依存する割にはちゃんと依存する割にはちゃんと機能するという、うん、あの完全に投げっぱしないんですよ
だれるとこはシステムで絞ってますもんね
うん、うん、だれるとこはシステムで絞ってる、うん、そう、
うんうん、
でなんかそういうのがでしかもやった時の想像がしやすくなってるかなっていうのがあるかなと思うんで、うんまあ、そういうのもなんか増えてくるのかなと思うんですけど、うん、その
まあ、うん、新しいやっぱり流れだと思うよ、
うん、
プレイヤーの感覚をプレイヤーの感覚で進めるんだけどさっき言ったように誰ることはシステムで、うん抑制するっていうのは今後の課題あの今後あると思うし、うん、おそらくそういったところをちゃんと気づいていくことによって、うん、同時に今日本にある同人ゲームとかそういったものもちゃんとあの見出せてくるんじゃないかなって思いますけどね
そういうなんかありますよねそういう一見そのゲームとしてどうなのって思うゲームだけどそのさっきねこのこうフォローされているゲームっていうのは、
うん
まあ、もうそのコミュニケーションゲーム結構出てましたけど、うん、結構出てましたもんそういうのゲームね、
うんうん、だからそこからまあもうちょっとその1段階2段階進んでいくんじゃないかなって思うんですけどね、
うん
はい
うんはい特に困ったことというか、
なん
か
トラブル
とかありました、
はい、ありました、うん荷物が来なかった
結構ギリギリまでラインナップバッチって決まらなかったですもんね、
はい荷物最終的に来なかったです5週間かかってようやく来たものがあります、うん、遅えよ、うん、5週間で5週間
5週間でなんかあの中国とかなんとか
違う
ヨーロッパの
ドイツからだよ
ドイツからですか、
うん、5週間なんか多分ね なんかね蓋が開いたんじゃないかなと思う向こうで、
。
だから箱が開いちゃった。
ああ。
じゃないかなと思う。
だからここ今は配信をしている頃には
もう来てるんだけど来てるんだけど結局ゲームマーケット終わって2週間弱、うん、1週間経ってから来たやつがある。一つはゲームマーケット合わせなのにね。だって2月15日に。俺お願いしたのに、うん、来たのがだって3月のだって16だもん。1週1ヶ月かかってるやん。
通常ではその
2月2日通常だったら、ね、通常だったら、うん、あの3月の頭に来てる。それは、
まあ、遅くても
ギリギリ、
うん、であともう一つは、うん、なんかね荷物の数が合わないからって言って、うん、あのロサンゼルスの空港で、うん、吸ったもんだんぐなてに間に合わなかったやつがある。
うん、そういう気なんですか今。
まあそれはあるよ、うんうん、あれもうすでに売ってるけど、
うん
うんうん、荷物の数が合わなくてで、うん、そうしたら管理のミスがあって、うん、空港空港の倉庫の管理のミスで、
うんうん、
俺たちが悪くなかったんだけど、うん、納期に間に合わなかったってことでえらいこっちゃになったやつある。
うん、
あったら売れたと思うよ。
へ
え、うん、あったら売れたと思うけど、まあ今まあある程度売ってるやつだけど、うん、あったら売れたんじゃないかな。
うん、
北海道
あ、北海道。
北海道。うん。
すぐ入ってましたね、ゲーム
は、
ね。
うん、北海道。うん。それとかあったね。うん、それとか、そんな感じかな。
うん。
だから、別にあれば出たと思うよ、うん、北海道は、うん。
うん。
で、またすぐ、ゲームマーケット終わって、ゲームマーケット終わるじゃないですか。うん、まあ、全部は売れないです。さすがに、それは、川山用的には、そんな、ね、全部売れたら、そんなことは今まで一回もないんで、さすがに。だけど、結構そのゲームマーケット終わった後の動きって重要で実は、すぐその在庫確認して在庫の個数確認するじゃないですか。在庫の個数確認した後に、ここで武藤さんが頑張るんですよ。武藤さん店に、ね、残ってその当日ね
前空いてましたもんね、
うんうん、残ってである程度その、まあ、仕事が終わった時にで武藤さんにその在庫を全部その連絡するんですよ、
うん、
でだからもう車乗ってます、
うん、
ラーメンな車乗ってます、うん、で隣あのうちのスタッフが乗ってます、うん、で俺助手席で電話でコース見ながらあのなんかラリーのナビゲーターみたいな形でラリーのこナビみたいな形でコースバーって説明してガーってね連絡してである程度その、まあ、登録させるんです。メモに書かせて登録させるんです、うん、でそうした時にで電話終わった後に20分ぐらいしたら登録完了しましたって連絡が来るんで、うん、連絡来るじゃないですか、うん、そしたらで実際確認して、うん、あの登録完了してる確認した後に帰ってくる社内で、うん、ツイッターで、うん、いわゆる戻ってきてからすぐ出荷できるようにしますので、うん、棚がもう今回のゲームね、今日のゲームマーケットの、在庫をすぐ販売できるようになってますと、うん、明日以降出荷可能になりますのでよろしくお願いしますって言った。
車の中で
や
ったんですね。
車の中でや全部やった、
う
ん、なんかねツイッターで僕たまにバレンストっていう名前を通知してるんで見てますけど、
うん、
出荷早いなって見てますもんね。
ありがとうございます、うん、皆さんのおかげ
で。ここ本当にここ何1年ぐらい出荷早いバレンストになってますもんね、
うん、だって、うん、いや正直言って、すぐ出しちゃった方がいい。なんでかって言ったら、貯めておいても、うん、今度バネストそんな大きな店じゃないし、
うん、
あともう一つ言うとその自分自身管理がしっちゃかめっちゃかになることがまあまあある可能性があるじゃないですか。そうした時に、うん、もうすぐ出しちゃった方がいいんで、うん、でこうやって形で8ぐらいかな、あれ確か8枚ぐらいにもうすぐレディになって、
うん、
でね、すぐ出荷できまあ明日以降出荷できますっていうふうになったら帰ってくるじゃんバーンって、
うん、
帰ってきた後にメール見たらもうその分で追加でいくらかやっぱり注文が入ってら、ね、入ってまして、みんながみんなゲームマーケット行けるわけじゃないから、大阪行けるわけじゃないから、それで、みんながみんなゲームマーケット行けるわけじゃないから、それでプラスでそれだけ売り上げになりましたね。
はい、そのなんかねミッションですよね。やっぱりそのさっきの話じゃないですけど、スタッフが増えたからできることですもんね、
うんうん、だからミッションですね。さっきの17時間ミッション18時間ミッション、
うんうんうん、
だから3時半からぐわーってやって、で夜中、まあ、夜10時かそんなもんかな、
うん、
10時ちょい過ぎだからね、うんうん、雨でちょっと雨だったんで怖かったんだけど、
そうですね雨ね、うん、
帰りの雨ってきつくて、
名神がだいぶね、だいぶ風も強かったんですよ。でハイエース煽られるじゃないですか。大丈夫かなと思って、まあ一応安全運転でやってたんだけどね。
事故もありますね。
なんかね、なんか夜中になんか事故で名神止まったからね、あれ。
3番じゃなくてよかったですね。
うん、3番、
うん、3番だったら、
3番知らんよな、3番あれ無敵だよ、あれ。
3番だったらでも風もっと煽られて
た。3番だとね、多分ね、あの荷物入らない。
あ、
サンバーで行けるのはフリマレベルまでね。
ですね。
サンバーで行けるのはフリマレベルだし、あの大阪、去年の大阪行ったけど、うん、だって別荘で送ったもん。
あ、
無理。別荘で送ったもんだって。
でも帰りは荷物少ないですもんね。行けるはね。
あ、だいぶ減ったね。だから加速全然違った。
ですよね。
で、もちろん そこで預かった、例えばフォーチュンシティとか、ビッグファンさんの、例えばあとキャットタワーとかね、あのジュワリさんの。あのジュバリスのキャットタワーとかね、うん、あれですよ、このエンペラース4のこのねアイテムとか、あのいろいろ預かって、でそれまたよく売れてますので、うん、はい、皆さんのおかげですね、これもね。
ゲームマーケット春がもうね、あの見える位置にありますけど、どんな展開になりそうですか？
分かりません。まず知らん、もうな、一応ね、連絡は取り取ってあるよ。で、大体このここにあるんで、その入りそうなものでピックアップして、で、まあ、ルールね、ルールのこともあるし、販売のこともあるしっていうふうに言ってあるから、まあそれはそれで準備してますけどね。まあ本格的になるのは4月に入ってからです、多分。うん、4月に入ってから本格的になるのは。まあいくつかもう決まってますし、あのまだ引っ張れるものは引っ張るつもりでいますから、はい、そんな感じで動いてますね。はい、
春行くんですか？
私今回ね、あんま喋ってないのは何でかというと、大阪行けてないから、何も喋ってないですけども、ね、あるなんか ポッドキャストでは、プーさんどうしたとか言われてますけども、行けなかったんだよとか思いながら、
お仕事でしょ、
お仕事で行けなかったんだよとか思いながら、
お仕事で行けないものはしょうがないよね。
今度の春ですか、今度の春日曜日に行けたらなとは思ってはいるんですけど、土曜日行けないので。
土曜日行けないって言ってたね。
土曜日は行けないので、日曜日行けたらいいと思いますけど、王子はそういう、
もう行かない、行けないっす、
行けない、
春は行かないっす、
はい、行けない、
ちょっと、
ね、日曜日の対策はまた考えるよ。あのね、皆さん、これお気の皆さん、よくちょっとあれなんですけど、日曜日にやっぱりどうしても減るっていう傾向があるじゃないですか、
ね、
来場者が、で、いつも思うんですけど、来場者だけ出店者的に見たら、私は出店者ですから出店者の立場で言いますけど、出店者的に見たら来場者だけじゃなくて、そこでいくらお金が動くかを考えなければいけないんですよ。でもいくらお金が動くかを考えた時に、その来場者って結局滞在時間がいくら短くても、来場者であることは変わりないじゃないですか。要はそこで例えばどれだけその来ていただいた方が、どれだけその活動ができるかどうかっていうことを考えた時に、その場にやっぱりいていただけなければ、まあね、売り上げにはつながらない話じゃないですか。でだけどその日曜日ってどうしてもちょっと人が少ないと、ちょっと申し訳ないけれども、その例えば土曜日行けば日曜日行かなくていいじゃんみたいな話がちょっと出たこともありますよね。でそれはやっぱり私としては非常にちょっと、いや、なんとかしていかなあかんなと思ってるわけですよ、正直。でそのためにいろいろそのあれなんですけど、考えていかなければいけないんですけれども、例えば、日曜日のために何かそのイベントを打つとか、日曜日にしか出さないもの、まあ、バネスは大体日曜日にしか出さないものをちゃんと準備しま
ありますね、
はい、日曜日にしか出さないものとか、あと、ひょっとしたら将来的にはゲーム大会みたいなのやるとかね、日曜日だけ、でそれで優勝者には何か出すとか、あと日曜日、例えば他にはね、例えば日曜日にしかやらないアトラクションやとか、いうことはやっぱ考えていった方がいいと思うんですね。だから、その皆さん、その土曜日曜でこうやってやられる方で、特にね、うちは企業ブースなので日曜どういう両方出るわけじゃないですか、日曜日にどういう風に動くか、白旗あげたくないので、いやもう絶対白旗あげないね、それはもうここで誓うわ、白旗は絶対あげない、だからそういうことでちょっといろいろ検討していきたいと思います、はい、
また最近はもうね、機能性抜群のバネストプレイマットの新色も出る、
春には出ますね、
春には、
はい、
おー、
ちょっとここのセンターロゴに、文言が加わります。
お、
はい、
それは 加わるってことは今この今ねバネソさんの元々のロゴが入ってますけれども、は
い
は
い、モデルチェンジするんですよ。
いやモデルチェンジじゃなくて
何加わるってことですか。
あのちょっと下とかその辺にちょっと加わります。はい、文字が加わりますので、そこはちょっとご了承ください。はい、
うん、
別になんかあの普通になんかそういう言葉ですけど普通に
まあ
そういうことですね。はい、
はい、
ですのであの別にこれでなんかそこになんか例えば今考えてるのは、まあ、バネソ20年目だから20周年みたいなカ
ップ
とかね。
記念版ですか。
記念版ですね、うん、色もじゃあ青系なんですか。
青系です。次は青系です。もう色は決まってます。
なるほど。
色は決まってます。ネイビーブルーです、は
い、おーネイビーブルー。
だから今あの最初の1枚目の青よりもうちょっと濃い色です。
うん、
アリテンにもジーパン色。
あーはいはいはいはい、はい、
今
ジーパン色
になってる。
ジーパン色アリテンに言えば、
うんうん、
で今考えてます。はい、
へー、こうかな。
記念版になるってことですよね。
で毎回毎回100枚ずつ作って、うん、100枚作って色を変えてきますので、
うん、
はい、なんか青緑うまいこと青緑ってきましたけど、
うん、
で次青じゃないですか、うん、なんか青の方が人気ありますね。
あーそうですね、うん、青の方がいい、
人気あります。なんかあのなんか人からなんか言われた感じだと青の方が人気ある。
なんとなくカードとかどんなカードを言っても青の方がなんか見やすい気がするな、
うん、
濃い色というか
緑もっと濃かったよかったですけどね、
うん、緑のエメラルドグリーンあの支持いただいてますけど、うん、だから多分、うん、その辺のところをうまく調整しながら作ってるので、
あ
次だからあのジーパン色でやりますので、
よろしく
お願いします。20周年記念版です。はい、
青しかないですよね、
うん、はい、もうだって業者にだってあの話したもん。
あ、うん、色変えて
色変えてロゴちょっと加えるけどいいって言ったらいいよって言って、
じゃあ春はこれが目玉じゃないですけどちょっとなりそうですね。
ですね、一押しですよね、うん、
えー、うん、
だいぶやっぱり普及してきてますもんね、使ってる、うん、特に名古屋は、
うん、
そうね、うん、使ってるよ、うん、
そうね、あの90センチがねあの非常にいいんですわ、90センチ四方が、うん、でよく言われるのがこれよりも大きいものは、
うん、
作れなくはないですけれども、
うん、大きいのを作ってほしいっていうなんかツイートみたいなのもありましたけど、
うん、
できるんですよね、
うん、できなくはないですけど重くなります、
うん、重くなる、
重くなると、あともう一つ物理的にこれ言いますけど、物理的に多分出荷できないです。
へえ、
だって
サイズ的な問題で、
ね、どう入れる、
ああまあ確かに
箱に、
うん、
物理的なも出荷できないです。で、
うん、
値段が高くなることよりも多分どうだろうな、その出荷で多分次のサイズだと100、これ距離ですよ、120四方なんですよ、うん、
小学生1年生ぐらいですね。
120
四方
で120四方相当でかいですよ。
これなんか個人で扱うにはちょっと持て余す大きさですもんね、
うんうん、だってこれそれなりに重いじゃないですか。
重い重い重い、
あれのだから倍ぐらい重くなりますよ。
ええ、そんな重いですね。
あとこれ入れる箱ないですよ。だって今のあの筒がいいんじゃん。
ああダイソーのね、
うん、ダイソーの
筒がいいじゃ
ん、ね、うんうん、あれがいいわけじゃん、うん、あれダイソーのこれに入らなくなる、うん、
ま
あ、
確かに。
だからちょっと今は考えてないです。
うん、
うん
ね、そうですね、普通に2枚引けばいい、
はい、2枚引けばいいしね、2枚買えば全然ね、2枚セットとか
だからで、あとちょっとやっぱり裏がやっぱりこれ滑らないのは非常にいいもんね、うんうんうん、だから非常に使い勝手がいいって話はありますので、
前回も話しましたけどみんなこう触ってますもんね、ここでいいねみたいな話、うん、
あとこれあれですよ、あのゲームマーケットだとあれがないじゃないですか、あのゲームマーケットだとあの布の船照明があ
る
じゃないですか、これ船照明くぐられるんですよ。
おお、
ね、ゴムだから。
ゴムだからいいですね。そう、ゴムはいいんですよ。
ぜひ皆さんも買ってほしいですね。
はい。だからそういう意味でね、あ、皆さんのおかげです。はい、ありがとうございます。
はい。じゃあ現場から大阪の、はい、こんなところでいいですかね。
はい、ありがとうございます。
じゃあ次の
皆さんのおかげです。
はい、ありがとうございます。次の登録テーマ移ります。
はい。
はい。でですね、ゲームマーケット大阪の話をしまして、
はい、
2個目のトークテーマの話で、まあね、はい、16回、ね、20回近く出てくると、
うん、
まあ、トークテーマも何話もらおうかなということで、
うん、
まあ先週かな、収録の先週に収録のお話に来た時に何話すのって時に、
うん、
まあ、中野さんからの提案もございまして、
うん、
お話しする話が決まりましたということで、
はい、
これはねどうやって話していいのか分かんないですけど、キッズゲームについてちょっと
キッズゲーム、
はい、うん、であのの分野について、うん、ゲームスターバネス的に、うん、まあ、中野さん中野店長的に、うん、まあ、どういうふうなことをやっぱりこう展開していこうかなっていうことなんですよね。まあ流行してますけど、やっぱりこう、キッズゲーム、キッズゲームっていうものに対して、まあ、定番のステッキとか、
うん、
まあ、スピードカップスとかもございますけど、うんうん、新しくまた、ボードゲームをやっぱりね、上の世代もそうですけど下の世代が遊ぶようなものを、うん、遊びについて、まあ、どういうふうなゲームを展開していく課題とかですね、
うん、
まあ、こういう解決策が出たらいいかなっていう話をしてほしいんですけど、うん、ってことで、もうここまで話したらね、何の話か分かる方
いるかもしれ
ませんけど、あえて触れずに、
触れませんけど、
はい、
キッズゲーム、
はい、うん、
そもそもキッズゲームって、まあ、もちろんハバとかね、あのアミーゴとかある、
ブルーオレンジ
もそうだし、ね、うん、そうだし、あの、ありますよね、
うん、
で、ただ太陽寺さんはお子さんいらっしゃる、
あ、はいはい、
はい、で実際ちょうどその世代、
そうですね、ちょうど今遊んでます、昨日一昨日ぐらい、うん、あのなんだっけ、チャーリーのキッチン遊ん
でました。ああ、いいじゃないですか、うん、でまあ私は思うんですけれども、うん、まず前提として、その前提としてね、
うん、
ゲームである以上、ゲームでゲームである以上ゲームでなくてはいけないと私は思ってるんですよ。まあ、ゲームでなくてはいけないというか、出なくてはいけないとか、そうであるべきだって言い方はちょっときつい言い方になっちゃうかもしれませんけど、ゲームとしてちゃんと機能的であった方がいいかなと思うんですよ。何を意味するかというと、別にキッズゲームは別にキッズのためのものじゃなく、そのお子さんだけのものじゃなく、我々があっても面白い方がいいかなと思うんですよ。
まあそうですね、
うん、でそこで別になんだっけ、あの子供ゲームだからとかいう感じなく、
うん、
普通にやっぱりなんだっけ、あのご家族で遊べる、お父さんお母さん交えたら遊ぶとか、うん、あと例えば我々だけで遊んでも別にちゃんと機能すれば私はいいと思うんですよ、
うんう
ん、で私あの実はね、あのまあこういう仕事をやって20年近くなるし、
うん、
でおもちゃコンサルタントとかも取りに行ってますよね、
はい、
取りに行って思ってるんですけれども、はい、例えばよくあるその頭が良くなるとかいう話あるじゃないですか、頭が良くなる、あの頭が良くなるゲームありませんかとか聞かれることあるんですよ、うん、でまあそれは確かに結果的にそうなることはあるかもしれないけれども、
うん、
でもこいつら遊びなんですよ、
うん、
どこやっても遊びだし娯楽だし、結局ね、遊びだし娯楽だし、で結局楽しいためにやるわけであって、
う
ん、あんまり勉強ってつなげるのはちょっとどうかなってずっと思ってます正直言って、
うん、
でこういったもので例えば頭が良くなるかって言ったら、まあさっきも言ったように結果論かもしれないけど、うん、実際に何だろう、それは都合のいい話かなと思ってるんですよ。
何かにやっぱ頼って頭が良くなる
っていうのは、だって何、だってゲームをやって頭が良くなるって話例えばよくあるじゃない、ゲームやりな、ゲームやることで頭が良くなるって話があるじゃないですか。で私ねそれながら勉強と思ってるの、ある意味ながら勉強の一つかなと思ってんの、
はい、
だから例えばゲームをすることによって頭が良くなることってどんな感じなのかなっていうのはちょっと実はねイメージつかない、私の中では、
うん、なんかこうあれですよね、ルールに僕ねキッズゲームというか、
うん、
子供と遊んで、うん、なんかこうまあ M 黒さんとね、あ M 黒さんあの学童保育で、
うん、
あの先生やられてるんで分かるんですけど、そうそうそう、終わらないとか終わりがないゲームっていうのがよく成立することあるんですよ、
うん、
例えばあのドクターエウレカを勝負しないと、
うん、
ずっとやってる、
うん、
っていうのもそれもまあゲームなのかと思うんですけど、
だからそれは、うん、あのドクターエウレカが、うん、ゲームとおもちゃのちょうど淡いさぐらいにある、う
ん、です
よね、部分がある、うん、だから別に例えばそのまあ達成してできたっていう風にやってもいいし、うん、で別にこの色をこうやって移し替えること自体は遊びとしてはいいわけですよ、
うん、
遊びとしては別に成立するわけですよ、
うん、
だからで
ずっと言うように、うん、こういったもんって遊び道具なわけですから、うん、で道具はどう、人は、うん、人が道具をどう使うかの話なんで、うん、別にそれはまあメーカー、例えばメーカーとか、例えばね、メーカーとかその、うん、この機材は、うん、その機材はね、うん、まあ、ゲームですよって歌って、うん、これが目的ですよ、あんたたちはその例えば、まあ、ドクター役の場合だったらあんた科学者だから、うん、この試験管使って色を合わせて、あの、まあ、あれ薬か薬品かなんかしらけど、うん、作ってくださいねって形じゃないですか。でこのパターンにしてくださいね。だけど別に例えば、それはあくまでもゲームとしての使い方であって、例えばある意味その科学者ごっこ、でもあるわけですよ、ある意味、
うんうんうんうん、
科学者ごっこに、ルールを加えることによってドクターアメリカのようなゲームになるわけじゃないですか。
うん、
そういう意味からすると、でボードゲームって、ちょっとよく考えていただけば分かりますけれども、ごっこ遊びっちゃごっこ遊びなんですよ。
あ、そうですね、
ロールプレイだし、例えば例えばの、ね、アグリコラだったら、要は自分が農家になって、自分が農家になってより豊かな、農園を作るだし、ね、あと例えばなんだろう、例えば、そうだな、例えばお金儲けするゲームだったら、電力会社とかだったら自分が電力会社の社長になって発電所買って、それでお金を回して、ね、どんだけの家にその例えばね、電力供給できるかでお金儲けするゲームだわけじゃないですか。でそれって、要はあなたは何々ですって、あなたの立場は何々ですってのは結局言われるわけ、ゲームから言われるわけじゃないですか。でそれはやっぱりそういう立場でゲームをするわけだから、ある意味それごっこ遊び の一つですよね。
はいはい。
だから別にそれはそれで私はいいと思うし、こんな私ゲームのこと実はこんなんとかいつも言うじゃないですか。こんなものとか、こういね、こんなんとかこんなもんっていいこと言いますよね。私はこんなもんだと、こんなもん使い方だと思ってんの。で今道具を使うのは人だから、人がどう道具を使うかの話じゃないかなと思うの。
なんか個人的になんかこう引きが強っていうか、すごく回るゲームってあると思うんですよね。ずっと遊ぶゲームで、
うん、
今ちょっと市場に今ないんですけど、テレストレーションとかっていうゲームは10人以上だし、歳以上かな、14以上かな、
10人までじゃない、
10人までで12歳以上確か、
うん、まあまあまあまあまあ、まあ、そんな感じだね。
あれの強さが、あれがね、始まると 1,2 時間遊ぶんです、子供って。
うん、だからお絵かきのツールなの
ですよね、
そういう風に見るの、
うんうん、
だからもちろんあれが何であるかっていうのは、その連想、まあいわゆる伝言ゲームですか、うん、伝言ゲームでお絵かきじゃないですか、
うん、
でまあもちろんそれはそれであれなんだけど、うん、別にその伝言ゲームでお絵かきだし、うん、あこれこういう風に俺は書くなって言って、
うん、
これなんだっていう風になって書くじゃないですか。別にそれは別に我々でも、
は
い、我々でもあれじゃないですか、それは我々でもそうじゃないですか、
うん、
で、思うところじゃないですか、うん、我々でも。でもっと言うと、その例えばゲーム、もちろんゲームっていうのは勝ち負けっていうのは目的の一つであるから、
うん、
目的の一つであるから、それはそれで、ま、ある程度それに対して向かうところもあるんだけど、うん、そういったものを例えばある程度その小さい子向けの、例えばさっき言ったドクターユレカとか、
うん、
例えばゴーゴジラだってそうだね、
うん、
ゴーゴジラだってそうだし、でキャプテンニードなんて、うん、まあ実際リノ君が立ってるわけじゃないですか、
うん、
でそういった時に結局そのやってること自体が実際楽しいわけですよ。
うん、
試験が移したりとか、アイスクリームを作ってこのカップで渡したりとかね、うん、こうやって立てていくっていうのは、それだけやってることは楽しいわけで、それにある一定の目標があってっていう感じでいいと思う、私としては。
まあ、ステップアップもそうですけど、まあ、幅のゲーム、うん、まあ、黄色い幅のゲームをやっぱりこう、まあ、基本となっていくんですけど、自分でこう、ね、3歳今度4歳になるんでって子も、
うんうん、
ゲームできる幅みたいなのが増えていくんですけど、
うんうん、
まあそのいろんなものを試してって、今までそのいろんな機会で子供と遊ぶ機会もあったんですけど、うん、まあそのリアルにこう子育てというかをしていく中で、う
ん、
その合う合わないっていうのも人次第でしょうし、
もちろん、
まあ、一番その前にも番組なんとか何度か言ったと思うんですけど、まあそういうゲームとか遊ぶので一番こう大変なのはルール通り遊ぶのが大変だと思うんですね、
うん、
でルールに従って順番守るとか、
うんうん、
余分なことはしないとか、
うん、
っていうの、そのごっこ遊びの延長上のよりも外れて違うゲームが始まっちゃうのも子どもの、まあ、特徴だと思うんですけど、うんまあ、ルール通り遊ぶっていうのに関しては大人でもやっぱ難しいと思うし、難しいね、その遊ぶためには理解する必要もあると思うんですよね、うんうん、そういう中でこう、まあ、何度もこれ出てますけど、なんかこうザ・マインドとか、うん、なんか妄想というなんかこうふわっとした感じの去年が出た部分もありますけど、うん、あのおもちゃ屋さんがおもちゃゲーム、
うん、
あのもうあのバネストのラインナップに並ばないような、まあ、ハンズとか、
うんうん、あのまあ、パンケーキとかそうだね、
あそうトイザス並んでるような、 なんかそのバランスゲームみたいな感じ、うん、ガングにおめき振ってるようなボードゲーム増えてきてるんで、
うん
で
うんうん、そうそうで、それだけじゃないそのままごと的なものとかもあるし、うん、で、ゲームってさっきも言ったようにその手順を守るとか、うん、あの目的を持つってあるじゃん、うん、でそういった玩具にそういった、役割を持たせて、そういった手順を守るとかそういうルールを持たせてゲームにしているものもあるの、
うん、
でそれを守らせるためにはどうすればいいかっていったら、さっき私が言ったあの役割、
うんうんうん、
ロールプレイ的な役割、そのあなたは何々ですっていうのをやるとそれに向かう方法論になるわけよ。だから例えば例えば試験管例えば使うドクターエウレカだったとしたならば、自分は科学者ですと、より早く薬を作ることはいいことだよねっていうふ
う
に言えるわけです。より早く作ることによって、でもこの薬の配列考えようねと、それを解けたらね、科学者として認められますっていうふうに言えばいいわけじゃないですか。ゴーゴージェラートだって結局要はアイスクリーム屋さんなわけですよ。アイスクリーム屋さんでお客さんの注文がある、じゃあこの注文通り作りましょうっていう、ね、早く出すといいよねって、実際それ現実社会として、例えば薬だったら、まあ、ちょっとシビアな話になるけど新薬を作る話とかもそうだし、やっぱりアイスクリームだったらそうやって提供するもんあるしね。あと例えばそうだな、もうちょっと見てみようか、子供だとそうだな、例えばそうだな、パンケーキあるよね、パンケーキだとシェフになって、で例えばじゃあ食べたいもの当ててごらんって形で、って形なんだよ。でちゃんと当たったらそのご褒美あげようみたいな形になるわけじゃないですか。だからやっぱそういう形でそのある程度そのおもちゃの側からアプローチをすることで、それにルールを加えることでゲームをするっていう方法論ももちろんあると思うんです。そうすると見た目とかキャッチになるし、ただおもちゃだから元が、もともとおもちゃだから、それはでもそれはそれでその結局お子さんのやってみたいな、遊んでみたいなっていうのをある程度あるわけですよ。
子どものゲームをやっぱりその提供するときに、そのキッズゲーム、年齢のことを僕気にしてるんで、そのまあね、例えば14歳以上ってあっても内容物の問題だったりとかして、その年齢が引き上がってるので、はいはい、決して年齢イコールゲームのレベルではないっていうのが分かるんですけど、それを説明するとそうじゃないゲームも含まれてるので、本当に14歳以上のゲームもあるので、
だから逆にその売ってる人間のスキルレベルは問われる、売ってるレベルのスキルレベルは問われる。
いろんなものを体験してほしくて、まあ、ドイツゲームもそうですし、ハバのゲームもそうですし、ルオレンジもそうですし、ガングでっていうようなおもちゃもそうですけど、いろんなものをできる限りそのアンテナ張って、いろんなものを体験してもらうし、いろんなアプローチもあると思うんで、
ね、多分ね、いろんなゲームを遊ぶことで楽しいと思えること、私ね、実はこの例えばキッズゲームって例えばよくその勉強に使ううんぬんかんぬんっていうじゃないですか、私が思うに、それよりかはゲームを遊んで面白かったっていう思い出の方が多分ずっと頭に残ると思ってるの、お父さんお母さんと一緒にゲームを遊んだ、学童とかでやったゲームは楽しかったっていうことこそがずっと記憶に残ると思うの、だからその私はね、こういったものを頭が良くなるじゃなくて、いい思い出を残せるもんだと、いうふ
う
に思ってるんです。それは確か頭使ってるっちゃ使ってるわけよ。記憶だから、だからその勉強っていうかね、勉強みんなこの子供に例えばゲームってなった時に、たまにやっぱある一定数、これで頭良くなりますかっていうのあるんだけど、私はそれよりかはそのこれで多分楽しんだことがいい思い出になる、それこそことこそがその自分にとって、意味のある
自分たちにとって意味のあるその、ことじゃないかなと思うんですよ。
プレイ時間もそうなんですけど、僕子供とか、そのあんまり遊んだことない方と遊ぶときは、徐々に徐々に、例えばあの初めから結果が出る前の時間が短いものから始めて、だんだん上げて
くる。そうだね、そうだね。
で、おもげとかまではいかないんですけど、僕がやってる中では、その始めてから結果が出るのが2時間後じゃなくって、まあ、5分できるもの、10分できるもの、30分できるものっていって、出てくると、そのなんか家庭を楽しめるようになってくると思うんで、そうだね、そうだね。子供もそうです。うちの家でも多分最初は5分で終わるもんですけど、最近はまあ15分とかも耐えれるようになってるんで、
うん、 それはあの、例えばトレーニングなんかと同じで徐々に負荷をかけるのと同じ理屈だよね。それだから最初っていうのはそんないきなりそんな厳しいものやったら、例えば筋肉切れちゃったりしたらダメだもんで、そんなしんどいことやってもしょうがないから、逆に言ったら自分にとって少しだけちょっと大変だなと思うものを順番にやっていくことによって、あのトレーニングってその負荷をかけることによって、あの徐々に成果を出していくわけじゃないですか。実際にいきなり例えばしんどいものやったところで、それはあの嫌がったりとか、土台できないことやっても好きにはならないんで、それはあの提供する側もそういったことはちゃんと見定めてやる必要はあるんじゃないかなって思います。そうね。
中尾さんが最初にこの話で言った時みたいに、大人がやっぱ遊ぶんでも大人が理解できる、ないと、まあ、遊べないですし、大人だけ遊んでも楽しいものってやっぱ残っててますもんね。
もちろん、もちろん、だからゲームって別に、対象年齢うんぬん変わるのともかくとして、本当に評価されてるものは実際に、面白いものは残っていくだろうし、実際に子供大人ってあんま関係なく、やっぱりいいもの、その面白いもの、そのね、いうものは残っ、あのこうやって実際選ばれてるわけじゃないですか。で、そのルール量の問題とか、ルール量の問題とかっての手段、あの手続きが多いから、そんだけの手続きが多かったり、ブレ時間長いから、その例えば、まあ大人向けとかいう風になってるんだけども、でもそういったものを例えば、加味しなければ、例えば別に10分、あの15分20分で終わる、そういったあの玩具から来たようなもんで、我々普通に遊ぶじゃないですか。あと童心を持ってるはずなんですよ。で、童心を持ってるはずなので、そういったものをそのうまく展開することによって、いろんなゲームを遊べるんじゃないかなと私は思ってます
よ。選んだものがやっぱり楽しいものだったりするし、名古屋さんよく店舗で言ってるような、こう面白いと思ったら面白いと思う、
そうだよ、ありますもんね。だって、今度は気分の問題だもんで、気分の問題だし、自分が遊ぶわけだから、自分がいいなと納得したものの方が、私はあのそこに説得力が発生すると思ってますよ。
プーさんどうですか、子供と遊ぶことあります？
私は逆に私はだから、あの子供と遊ぶ機会があんまり逆にないので、どちらかというと、ってなると、やっぱりさっき私ちょっと思ったのが、やっぱりその日常生活とやっぱり近いテーマのやっぱゲームの方が子供やっぱ食いつきがあるのかなと個人的に思う。例えば極端な話、例えばいきなり戦争とかどうとか高校とかっていう話はやっぱりわからないから、逆にさっき言ったみたいに日常生活により近いものの方が食いつきがあるんじゃないかな、ここ私は個人的に思うんですよね。
そうね。だから、例えばあのさっき言ったパンケーキとか、もっとホイップなんかは実際日常に近い部分もあるし、あとまあ、よくみんなが知ってるような童話とかをテーマにしたものって多いですよね。
赤ずきんとかそうですもんね。
赤ずきんとかそうだし、シンデレラとか赤ずきんとかは実際そうですね。で、あとはまあその動物をテーマにしたものっていうのは実際に多いですよね。
そうですね、多いですよね。
だからまあそういったところが一つ糸口に。なそういう子供ゲームのみならず、その初心者向けみたいなのはあるし、あるし、まああとキャッチー、一番キャッチーなものがやっぱキッズゲームだと私思ってるの。お子さんがうわこれやりたいっていうふうに食いつくわけじゃないですか。だからそのキャッチーさってやっぱ一番子供ゲーム、キッズゲームっていうのが一番如実に出てるんじゃないかなって気はしますからね。
アンパンマンのトリックテイキングとかですからね、
はい、レゴやるやるやる
でも
やるやるやる
でもセーラームーンあったよね昔
ありましたね
あります
ドラクエもありましたね、
うん、ありましたねだからねドラクエもセーラームーンあったんで、うん、アンパンマンの極端話だから今思うのがさ、うん、もし今日本のその玩具メーカーって、うん、このいわゆるこのドイツゲームとかこういったゲームの、うん、あの方向いてないよね
そうですね、
向いてないよね。
似たようなゲーム出てますけどね。
向いてないよね。で彼らってやっぱキャラクターがないと物作れないわけですよ、うん、キャラクターがないと物作れない物売れないわけですよあと宣伝力っていうのもそういったものに寄っちゃってるんですよ逆に、うん、そうい俺私思うんだけど逆にそのそういったものに対してちゃんとそのした形でキャラクター商品を載せてで世界観に合ったテーマとか世界観に合ったルールをちゃんと作ることによって私はキャラクター商品っていうのはひょっとしたらそのバンダイとか例えば宝とかはじめ高富はじめそのキャラクター商品が多いじゃないですかうんそういったものでちゃんと作ることによって実は攻め方があるんじゃないかなと思 う,
うん
そのこういうボードゲーム今あるそのドイツゲームとかそういったのを流れていけるような気はするのうん
はいはい、
でもそこには気づいてないしどうもそこを見ないようにしてる感じはするね
なんかおもちゃ大賞ってありますもんね、うん、日本でねそれも発売までゲーム評価されますけど、うん、やっぱり毎年リカちゃんとアンパンマン入ってる、うん、
で逆に、うん、で逆に例えばあの学研とかありますよね、うん、学研とかあると、うん、今度勉強に振るじゃないですか、うん、で学研って建前上やっぱり建前上学研ってそのさっき言ったようにゲームやる、まあ、そういった自分たちのもので頭が良くなるって建前上あるわけですよなんだけれどもそういうのを度外視してさっき言ったようにあの親子でそのそれを楽そのが、まあ、そういったものを楽しむことによって、良い思い出作りをするっていうことこそが情緒教育うんぬんかんぬんっていうのにつながるんだったら学研だって価値はあると思うよ
なんかこう歴史の人物とかを並べるようなゲーム
ソクラテスターみたいな、ね、
タイムラインでゲームあるじゃないですか、
うん、
で僕タイムラインの、カードラインの動物園っていうのがすごい好きでやってるんですけど
あります
、ね、あのなんてこう親と子が一緒に遊べるっていうと例えば平安時代の話と吉宗の話と姫子、うん、の話比べたら分かるじゃないですか、うん、すれば、うん、じゃなくってそのなんていうんだろうこう並べた時に、ゲームとして勘でやったとしても最終的にゲームになるし、
うんね、
学力にもなるんで、うん、ああいうようなこういうふうに例えば恐竜と人間比べるとか、うん、振り幅のでかい並べる系というゲームはその勉強に振っちゃうと、うんまあ、少ない気がして、うん、やっぱりゲームでしかないのかなと思いますけど、うんうん、
だから実はそのもっとその研そういったところは研究しがいはある素材だと思ってるの。
うん、
キャラクター商品とか実際その、まあ、彼らがその自学研とかいうその多分チークにつながるようなか、俺は別にあるとある別に何だっけやってもいいと思ってるの。ただ現的に今出てるものがそのお勉強を前面に押し出したばっかとか例えばキャラクターを押し出したばっかりにそっちの方面に行ってそっちのその本来そのまあ本来って言っちゃおかしいけどボードゲームを出したとしてもそれは結局二の次三の次になっちゃうよね。
うん、
だからその商品の作り方とかそういったものも見た時にちゃんと作ればだって別にいくらキャラクターもんだったとしてもさっきアンパンマンの話だけどいくらキャラクターもんだったとしてもちゃんとね、ある程度面白ければボードゲームとしてある程度ちゃんと納得できるもんだったらやるでしょ。
やりますね。
やるでしょ。やるでしょ。わざとやるよ。わざとやるよ。だそういったものがちゃんと出てくれば、
うん、
新しい流れはそれはそれで出てくると思うし、
うん
うん、だって別にその地域関係のもんだと例えば地域関係のものをある程度前面に押し出したとしても、うん、ゲームとしてちゃんと機能してやるでしょ。うん、俺またやるよ。俺だってやるよ。でもそういったとこにその向いてないような気がするの。
なんかこう
玩具の世界が
キャラクタービジネスってやっぱ日本ではね。
うん、
結構強いですし、うんまあ、ちょっと前と妖怪ウォッチとかもそうですし、
うん
まあ、ポケモンもそうだし、うんドラえもんとかもそうだし、うん、いっぱいあるけどそれとなんかこう昔ながらの、うんまあ、ドンジャラとかスゴルクとかっていうのも、うん、のコラボありますけど、うん、そっち側のゲームとしてのコラボがまだまだ少ない気がする
ね、うん、私はそれはね、うん、挑戦してもいいと思ってるよ。
いくつか出てますけどやっぱりこうなんていうのこう、うん、このゲームに近いんじゃないかみたいなところで評価されます
よね、うん、まだまだそのちゃんと、うん ちゃんとそのゲームを作るっていうことに対してもうちょっと就寝、もうちょっとその就寝してもいいと思うよ、うんうん、もうちょっとそういったところに、ちゃんとアピールしてもいいと思いますよ。
本当にそういうこと海外デザイナーと組んでなんかねクレオシンちゃんとウベローゼンベルクが組みたいな
仕事思ったよ個人的なこと言っていい、うん、個人的なこと
言ってい
い、個人的なこと言っていい、そここそ、
うん、
ゲームマーケットとかで、うん、ちゃんと頑張ってる同人さんにリサーチすればいいような気がする、
うん、
だって結局それはそれで彼らもしそのある程度その、うん、ある程度、うん自分ある程度その例えば、まあ、好きで作ってる方はともかくとして、うん、ある程度自分の中でステップアップを考えていらっしゃる方が例えばデザインされてるんだったら、うん、そここそ私はポイントじゃないかなと思う、
うん、
だってね、
キャラクタービジネスにやっぱつながるところありますし、こっからまたそのほかっといてもゲームに触れるってことを考えていくと、
うん、
やっぱりそういうジャンル的なものとのコラボっていうのはまだやれてないし、うん、やっていただくのはねその、うん、ホビージャパンダークライトとかとまた違う
違う流れと
かラインですもんね、宝とかやってバンダ
ーだから、うん、だからその今までの考え方を、
うん、
既存の考え方に凝り固まってるようではやっぱ進展はないっていうのは一般論としてあるよね。
ですね。だからその一時期ちょっと例が違うんですけど、うん、僕らの世代だと何でもファミコンになった、何でもファミコンになった時代みたいな感じで、
うん、
何でもとりあえずキャラクターのがボードゲームになっていく流れがあれば、うん、またちょっと違うのかと思いますけど
ね、
う
ん、まあもちろんそこにクオリティコントロールはいるけどね、
うん、もちろん
クオリティコントロールはいるけど、ちゃんとそういったところにその人を当てて、うん、そういったノウハウが分かる人がちゃんとまあ、マネージャーかその辺でいるんだ、うん、いるんだったら私はなんかいけそうな気がするんだけどね。でそれでそのちゃんとしたものがちゃんとキャラクタービジネスのキャラクタービジネスの中で生きていけるんだったら、うん、もうそれ別にありだと思うよ俺は。
そういうのを拾っていくのもやっぱりそのショップさんだったりとかボードゲームをインストする側にもある人たちの役割と思うし、うん、まあ、うん、ハバじゃなきゃダメだとか、うん、っていうのはやっぱり違うとは思うんですよね、うん、
考え方はやっぱりいろいろ変わってくると思う、
いろいろね、
うん、だからそのやっぱり学研さん学研だったら結局チーク玩具的な、うん、チーク的なものだ、玩具じゃないけどチーク的なものだったし、うん、で例えば、ね、バンダイ高田トミーだったらやっぱキャラクタービジネスっていうのはあるんで、だそれはやっぱりちょっと、そういったところから一旦ちょっと、うん、ね、軸足をちょっと外して実際に今あるその娯楽っていうのはどういうふうに動いてるかっていうのを見ても私はいいと思うんで、それはゲームマーケットっていうのは一つ、
うん、
ターゲットになると思うよ、
う
ん、
そうですよね、
ゲームマーケット出てくるそういうゲームとかは一つ方法論としてはなくはないかな、
うんうん、
そうですよね。中野さん、もうね絵も竹縄だと思う中締めをさせていただきたいと思いますけれども
、まあ、話の中で最後に出たのは、まあ、既存のキャラクタービジネスと、
ね、
まあ、ボードゲーム、まあ、なんだっけ進撃の巨人のゲーム出たように、
うん、
まあ、
うん、まあ、あれはアニメだからまたちょっと違うけどね、う
ん、
まあまあまあアニメだから、
既存のものに対しての、うん、ものが増えていくのも、
うん、
が一個キッズゲームとしての入り口の
なんか見えるような気はするけどね、うん、なんかそれは可能性としてはあるよ、うんうん、
ハバとかだと、うん、ブロックスとかは、トイザースにありますけど、うん、トイザースも本体がね、
うん、
潰れたんで、
うん、ああなっちゃった
んで、
やっぱり面白いもんだったらみんなやるよ、極端なし。でだからそれが例えば変なそのこだわりとかでそういったものは作れないってやっぱクリエイティブじゃないし、
うん、
でその例えばよく言うその勉強とか、うん、なんかそういったキャラクターを売らなあかんではなく、そういったものをちゃんとその製品の中に入れて、
うん、
ゲームとして面白いものであればちゃんと、支持はある、
はい、
うん、だからなんかその自分たちの会社の目的を前面に押し出すから、それが2の次3の次になっちゃうわけよ、
うん、
おそらくね、
うん、
じゃなくてそういったものだけじゃなくて商品として見た時にどうなのかっていうのを考えた方がいいのかなって気はする。
遊ぶきっかけってやっぱキャラクター強いんで、このキャラクターがあれば遊んでみようっていうのはやっぱ子供もあるし、やっぱりキャラクター、まあ、その動物のせいだけど、うん、イラストのタッチだったりとかキャラクターでやっぱり遊んでもらえるっていうのが体感で僕もいろんな会であるので、うん、まあ、キャラクタービジネスの中で生まれたボードゲームっていうものを、
うん、
まあ、既存のものとは違う展開のもの、
タイアップじゃない、
うん、
タイアップじゃないね、うん、だからもうタイアップじゃなくてそれをもう踏まえた製品制作じゃん、
うん、
タイアップじゃない、うん、
1個作ればね、スゴロクとかはいっぱい出てるんで、1個作れば、
う
ん、
そうですね、
いくと思うんで、はい、まあ、そんな感じですかね。
はい、はい、さあと開店まであと7分ですのでね。
はい、
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 これから締めましょう。
はい、
はい、
というわけで
皆さん、はい、どうぞ。
160回のお話でしたけど、
はい、
まあ、次回は多分夏ぐらいになると思うんですが、
はい、
はい、
暑い時ね、
暑い時ですね、
はい、
はい、
今日もありがとうございました
。言いたいことは言えました、大丈夫でした、
うん、もうちょっと言いたいことはある
かな、多分もう無理です。
はい、近いですね。はい、わかりました。はい、あの皆さん本当にあのいつもゲームサーバーネストをあのご利用いただきましてありがとうございます。また、はい、あのね、ご利用して、ね、まだご利用これから考えてらっしゃる方とか、バネストなんぞやって方あのにおきましても、またあのいろいろお待ちしておりますので、
はい
はい、よろしければあのゲームサーバーネストをあのよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ということ で、 あれですね、続きはね、ウェブかまた次回に、
次回にまたなんか
落ち込んで、まあ店頭でも喋るけど
、はい、うん、いっぱい喋ってください。
はい、またいろいろありますんで、またよろしくお願いします。はい、今日もありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。
皆さんご清聴ありがとうございました。
はい、今日のお相手は太陽寺ことしんやすと
プーさんと、
そしてゲストの、
ゲームサーバーネスト中野まさゆきでした。ありがとうございました。
はい、ではせーの、グー
グッナイト。